サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは
海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集をしている林と、
デザイナーの田田と、
はい、私書籍編集をしている島村でお送りします。今回もこのメンバーでお送りするのですが、今回、原さんのおすすめ作品です。どんな作品なんでしょうか。
はい、今回ですね、原のおすすめ作品ということで、小沢由紀さん、のシベあごめんなさいね、氷の手、はい、シベリア抑留記という作品をご紹介したいと思います。氷っていうのは、まあ、凍えるっていう字で氷と読ませて、で手のひらと書いて手と読む、そういうタイトルですね、はい、
終戦記念日スペシャルですね。
はい、そうですね、戦争漫画もねぜひ取り上げたいということで、でこの作品の概要についてちょっとご説明しておくと、基本的にこのサンデー漫画クラブって、割と新しめの作品を、はい、取り上げていきましょうっていう話なんですけど、そうですね、まあ、これは実は結構前に出ています、うん、で一番最初に2012年に小池書院から単行本が発売されています、うん、で小池書院版の後書きによると、もともとは2008年から2010年にかけて全3巻で自費出版、同人誌ということなんですかね、として出版されていると。で本編を見ると、第1章が出征編で、第2章が収容所編、第3章が帰国編というふうになってますが、まあ、それぞれ第1章第2章第3章が別々に出たということですかね、まあ、なんかそれはそれですごい見てみたいなという気持ちにはなりますけどね。でそれがまとまって2012年に単行本化されたということでしょう。でその後ですね、2015年に、講談社から新装版氷の手シベリア抑留記という、単行本が出ました。でサイズがちょっと小さくなってますね。もともとがだからこれは A5 版ですか、で B6 版になってるんですかね、普通の青年漫画とかにありがちな、サイズになってますね。で新装版の方はちょっと、まあ、編集されてるのかどうか詳しく僕よくわからないんですけど、あれからという後書きの漫画が追加で、収められています。はい、で小池書院は2016年に倒産してるっぽいよね。ので、まあ、その影響があるのかどうか、2015年に講談社から出てんだけど、あとはね、同じ小沢由紀さんの跡形の町という、これはお母さん の、 戦争体験を描いた漫画だそうなんですけど、僕は未読なんですけど、それが講談社から出てるっぽいので、まあ、そのつながりで、こちらも講談社から出たのかなという感じですね。はい、で、まあ、さっきも言った通り、まあ、基本的には新しい漫画を取り上げていくサンデー漫画クラブですけれども、まあ、これを機にね、古い漫画もちょいちょいやっていったらいいんじゃないのかなというのはすごい思いますので、その、きっかけとしてね、とてもいいんじゃないかなと思います。はい、で第二次世界大戦をテーマにした作品って実は相当いっぱいあるわけですよね。で海外の漫画でいうと、まあ、例えばアート・スピーゲルマンのマウス、これは古い作品ですけど、2020年に久しぶりに、ね、新装版というか完全版が出ましたんで、割と今手に入れやすい。それからジョージ・タケイさんが原案の、ジョージ・タケイさんは何だっけ、あれで
スタートレックのスールーですね、
はい、それで有名な人ですよね。その人が原案をやってる敵と呼ばれてもというのも、去年ぐらいだっけ、2020年とか日本語版が出てすぐに手に入りますし、それからとキム・ジェンドリグムスクという韓国の作家が書いた草、日本軍慰安婦のリビングヒストリーという、慰安婦をテーマにしたものもあったりということで、海外の漫画もいろいろありますし、日本だとやっぱりこう最近で言えばね、河野文雄さんのこの世界の片隅にが映画化されたか、アニメ化されたか、されたということもあってとても有名ですし、それからと河野さん自身がすごくなんかこう注目されたきっかけの夕凪の町桜の国という作品もあります。この作品も取り上げるのにいいかなと思ったんだけど、読んでみた結果完璧すぎるなみたいな、語りにくいみたいな、完璧すぎて、だちょっと今回は、取り上げるのやめましたけど、あとは武田和義さんのペリリュー楽園のゲルニカとか、それから山田三助さんのあれ星屑、この辺は関数結構ありますけどね、どちらも素晴らしいですね。あとはオンゴーイングの作品だと勝田文さんの風太郎不戦日記って、山田風太郎の、 はい、日記をテーマにし、元にした、ね、漫画があって、これも2巻ぐらいまで出てるのかな。であとは、古い作品でも水木しげるの作品が、なんていうか編集され直して、コンビニ本の形で今年の頭ぐらいに出たのかな、漫画で読む戦争と日本っていうね、これなんかサイズがちょっと大きくてね、表紙もかっこよくてなかなかいいんですよ、ね、はい、というのがあったりとか、まあ、他にもいろいろありますよね。沖縄戦を描いたものとかね、そういうのもありますと、ということで、で、まあ、いろいろあるわけですけど、その中でなんでこれなのかっていうと、単純に僕が読んでなかった、ということですね。この作品結構一時期出た頃にすごい注目されたんですけど、読んでなくて、で読んでみたら素晴らしかったんで、じゃあこれにしましょうと、そんな感じでいきました。で、ちょっとあらすじをざくっとだけご紹介しておくと、作者の、小沢由紀さんのお父さんの実体験をベースにした物語です。で、副題にシベリア抑留期とありますけど、作者のお父さんは第二次世界大戦に参戦しているわけですね。で、19歳の時に終戦を迎えて、まあ、その後20歳と、まあ、すごい若者だった頃にシベリア抑留を体験しました。で、前書きが、作者本人の前書きがあるんですけど、その中でこれはシベリア抑留によって人生が変わってしまった若者たちの物語ですとありますけれども、まさにそういう物語です。で、さっきも言いましたが、第1章出征編、第2章収容所編、第3章帰国編というふうに分かれていて、出征編のところでは、当時東洋大学の余暇の学生、余暇っていうのはまあ高校生みたいなことですかね、今で言うとね。はい、その余暇の学生だった作者のお父さんの、小沢正和さんが、もう終戦間際って学徒出陣とか学徒動員と言われますけどね、学生もなんかこう招集されて、まさにそういうふうに招集されて満州に行くわけですね。で、満州というと関東軍というね、はい、とんでもない人たちが
悪名高き
いるわけですけど、まあ、彼らがだから、レイテ島の、レイテ沖の海戦の方に、はい、呼ばれて、そこの補充兵という形で入るわけですよね。で、そうこうするうちに、それがだから20年の、2月とかそれぐらいに満州に行くんですけれど、その年、20年というのは昭和20年ですね、その年の8月に終戦を迎えるわけですが、そこでなんかこうなんだかよく分かんないけど寒いところにずっといるみたいな経験をし
平坦をずっと守ってるだけです。
はい、でそれが8月9日に日ソ中立条約を破っていきなりソ連が襲ってくるみたいな経験をし、あわわわしてるうちに今度は8月16日には空爆を、受けみたいな。で、なんだかよくわからないうちに上官から停戦だっていうことを告げられて、帰国できるのかと思ったら帰国できずにそのままシベリアに連れて行かれる。で、これは、小池書院版の後書きの方だったかな、書かれたと思うけど、そういった若者たち、若者だけじゃないんでしょうけどね、兵隊が76万人もいたというね。で、その人たちが実際収容所に入れられて、そこが、ギブダ収容所っていうところなわけですけれども、ここにまあ約1000人がいたっていう話で、100人ずつぐらい分かれて塔に入れられてっていう、そこで炭鉱作業とかしていくのが収容所編のところですね。で、マイナス40度とかっていうとんでもない寒さの中で、とんでもない経験をするわけですけれども、で、主人公のお父さんも死にそうになるっていう経験をし、まあ、そうこうするうちにでも、そこから帰国するめどが立って、で、帰国してみたいな。で、帰国はしたけど、その後もまあなんか結構、ここは言葉少ないですけどね、短いけれども結構大変な目に遭ったことが想像されるみたいな、そういうことですね。で、作者はお父さんにそのことを聞いて漫画にするわけだけど、お父さんもそのことを全然語ってない、お母さんにすらそんなことは全然語ってなくて、で、子供に聞かれたからようやく当時のことを思い出すみたいな、もう思い出すこともできないようなとんでもない経験であったというようなことが語られている物語ですという、そんなお話ですね。はい、ということで、どうですか、島村君から聞きますか。
はい、いや、 やっぱり描かれてる、まあ、実際お父さんから聞いた話なので、なんか細かいリアリティというかが、それがなんか話の凄みになってるなという気がしていて、例えば死人からこうしらみがこう逃げていくとか、
すごいよな
話とか、まあ、あとは普通にこう石を砕く仕事をさせられるんだけど、こう 石の模様がこう筋になってるからそれに沿って割ると良いとか、なんかそういうまあリアリティがあるっていう話ですね。で、まあリアリティがあるっていう風なことを言い方すると結構陳腐だと思うんですけれども、なんか当時のそのお父さんがそれを語れなかったっていう話は結構大きい話だと思うんですね。でそれがずっと言えなかった、多分社会的な問題もあるし、まあ、家族が引いちゃうとかそういうのもあると思うんですよね。で僕は結構祖母方が沖縄なんですけれども、うん、やっぱ戦争の経験ってやっぱ聞けなかったっていう話を、まあ、うちの母からも聞いたりとかしてるんですね、うん、
沖縄はまたちょっとね、はい、聞けなさ感がちょっとある気がする。
で、あの姫売りの党の、人たちもこうある時代になってやっと語れるようになったっていう話でもあるし、いまだに語れない人もいるらしいですね。
なるほどな。
だそれは、まあ、トラウマになってるっていうこともあるだろうし、だからこの語りをこう引き出す、あの作家の、まあ、信頼関係があって親子として聞いたと思うんですけれども、まあ、それを引き出すために結構いろいろ苦労されたんじゃないかなというところがありますね。結構残酷な話もあるので、それをこう聞く、踏み込む、こう作家の力みたいなものも感じましたね。それが一つ最初の印象でした、
はい、ありがとうございます。続いて林さんどうですか。
まず絵柄の話なんですけど、うん、割とシンプルな絵柄というか、うんうん、こう目がちょんちょんとあるような、
特に表紙見るとね、
そうですね、
うんうん、
でこのまだ日本にいて学生だった頃とかだとこう割とシンプルな絵柄で進んで、うん、やっぱどんどんこう出兵して、
うん、
その後捕虜になってってなるとどんどん汚れていくんですよね、
はいはい、
で線も荒くなるというか汚れがすごく増えてきて、
うん、
もうなんか体を描く主線がもう荒いというか、
うん、
もうギリギリ成立して生きてるみたいな感じがまず絵柄からすごい伝わってきて、
うん、
本当にぐんぐん読んじゃうというか、
うん、
引き込まれる感じ、その絵柄の悲壮感もすごく相まってこう感情移入しちゃいましたね、
うんうんうん、
で割とこの他の同じ隊の人とかもそんな個性が分かりにくいんですよね。それでもこうなんだろう、とにかく悲壮感は伝わるっていうので、うんうん、まあ、あと本当にボロボロ人が死んでいくので、でやっぱ死に方もこれはねバラエティがあるっていうと言い方が良くないんですけどなんもうこんな惨めに死にたくないみたいな図鑑みたいな、
そう、ね、
一覧がもう出てくるっていうのが、うん、なんだか想像じゃ書けないとこだなって思いましたね、うん、この死に方っていうのって、うん、どう頑張っても想像じゃ書けない、
うん、
現実な感じがすごくこう胸にくるものがありましたね、
うん、
まあ、あとはその隊ごともうその正体全員がもう捕虜になっちゃってるなっちゃったけど、でもその、うん、じゃあお前ら日本人この仕事しろみたいな言われても、うん、元上官は仕事せず命令してるだけとか、
うんうん、
でこの人間関係が後になってまた変わってくるじゃないですか、
うん、
ここのなんだろうな、こう人間関係のいびつさというか、やっぱりこう思想が変わっていくみたいな、そこの怖さみたいなのも同時に展開されていて、単になんかこういうふうにこき使う石のよりももうこき使う馬のようにこき使われてる辛くて怖い以外のなんかこう内なる怖さ、やっぱり人間のこのちょっと洗脳、もともと日本人って若干洗脳気味だと思うんですけど、それをなんか抜いてまた新しいのインストールされる怖さみたいなのも、
ソ連だからね、
うん、要は赤教育というんですかね、でそのまあ上等手段ですよね、その敵をまず見つけてそれを吊るし上げるみたいなところとかもなんかすっごいわかるって思いながら、その恐怖も同時に感じて、まあ、よくできてるなと思いますね。なんかその後お父さんがあまり日本に帰ってからもこうシベリアの話できなかったっていうのも多分そういうとこももちろんあるだろうし、そ要は赤なんだみたいな、こう書いてないところにもちょっとこう思いを馳せる感じでしたね。
なるほどな。俺さ、なんかこうなんでこれ読まなかったんだろうって思った一つの理由が多分絵柄なんだよね。で中は読んでなくて表紙を見た時に、
分かる、
なんてさ、すげえ俺にとっては魅力的に見えなかった。これ魅力的に思う人ももちろんいるとは思うんだけど、
正直知ってはいたけど読んでないって感じでした、
うん、ね、うん、そうなんだよ、ね、でもこれ読み始めたらさ、ちゃんと止まらない漫画、
うん、
だからあすげえいい漫画だと思って、
表紙は新装版の方がいいと思う。
そうね、もう確かにそうかもしれない、うんうん、 そうなんだよなっていうのはあるな、はい、どうですか多田さんは。
あ、はい、あのすごく面白く読みました。
これも電子で読んだの？
あ、電子で読みました。紙の方がいいかもしれないですね。あのね、この今外が炎天下の中、まあね、読むだけでもう心が寒くなってちょうど良かったんですけど、まあ、あのこの人はやっぱりもうね、なんていうんですかね、その動員された時点でもう昭和20年だからもう終戦直前じゃないですか、
うんうんうんうん、
で若くて、まあ、前線には立たなかったんですけど、うん、満州のいわゆるソビエト国境付近ですよね、だったんで、あっという間にもう終戦の後に捕まっちゃって、でそのままシビリ送りになるわけですけど、まあとにかく寒い、ひもじいっていうのが永遠続くっていう、まあ、ラーゲルにぶち込まれてですね、うん、っていう話で、まあ、直接うちのじいさんはあの、まあ、最初に行った時やっぱあの朝鮮の北部に配属されたんですけど、うん、そんまあね、東土の共和国って言われますけど、その話は結構、まあ、興味があったんで聞いたんですけど、うん、とにかくもうツルハシやらヤッコやらこの、あのなんだ、土に通らねえんだと、カッチカチだと、いう話は聞いてて、でもまあとにかく兵隊っていうのはね、穴掘らされる仕事だからやるわけだけど、本当、うん、温めないと溶けないと、うん、その井戸でも、うん、でそれこそこのとあの氷の手の中でも出てくるんですけど、あのトイレすごい簡易に板だけ渡したところで用を足すんですけど、もうあのうんこはつららみたいになってカチカチカチになって
それを砕くみたいな、
砕くみたいな話なんですけど、その話もよくしてて、もうしてるそばからつららにな
る、まあもうあったかいしね、確かに
そうカチンカチン、カチンカチン、そうそう、だからその前線の場合はこうテントを立てて、うん、あったかくしてケツが凍っちゃうから、うん、クソしてる間に、うん、まあ、まつげが凍るって話してますけど、それをあの何もね吹きさらしでしてたら本当あのお尻からあのうんこ凍っちゃうぞぐらいの感じ
出したそばから
出したそばから凍るっていう話とあって、あ本当なんだなみたいなところは結構こう他の人の体験とか見てて、
うん、
であとね、ソビエトで捕まって、まあ、ずっと強制労働につかされるわけですけど、うん、その間もやっぱりもうめちゃめちゃひもじくて、まあ、こう何て言うんですか、まあ、途中でねその勝手に農家っていうかいわゆる接種っていうかもう挑発って言ってそこら辺の民間の畑から勝手に持ってっちゃうっていうのはどこの兵隊もやるわけですけど、まあ生芋食って腹下すっていう話はもうどこにでも載ってるんですけど、やっぱそれやってて生芋そのまま食ってもう腹痛いみたいな。
でも生芋食ってるのはその捕虜だけじゃなくてロシア兵も食べてるんですよね。いやこんななんか冷たい芋を捕虜に食わせてとかじゃなくて、みんなそれなんですよね。
ロスケは丈夫だなってみんなびっくりするっていう話があるんですけど、で捕まったら捕まったでもうなんかこう飯盒にこうゆるゆるのね雑炊みたいな、うん、いわゆる高粱飯っていうんですけど、あの赤い雑穀ですよね、話にはよく聞く、であと黒パン、カチカチの黒パンのかけらだけ食わされるんですけど、うん、話にはよく聞いて高粱飯っていうのはよく食われたんだ、赤っぽくて、うん、うまくねえやつっていう話聞いて、で俺 この間そのなんか前よく出てくる食ったことねえなと思ってこれ買ってきたんですよ、赤切りっていうやつ、
赤切り、
赤切りっていうんだ、へえ、
そうそうそう、それでね、あの多分15穀米とかになると今ぐらいだと少し入ってたりするのかもしれないですけど、こんなのちゃんと食ったことないじゃないですか、
う
ん、
でも絶対これにまた雑な何かを加えてるんですよ、多分かさ増しのために、
そうそうそう、多分こんなねいいやつじゃないと思うんですよ、いろいろ雑なもんも入ってる、でちょっと炊いてあのおかゆっぽくして食ったんですけど、うん、まあ今だったらね、
うん、
まあ、ちょっとヘルシーな感じじゃないぐらいで食えると思いますけどこれのゆるゆるなおかゆだけでそんな重労働なんかできないですよ ね、
しかもね、
もうお尻の贅肉なくなっちゃったみんなゲッソゲソで、で必ず戦争もの出てくるのはこのあと赤痢、これっていうのが必ずやってくる、腹ビチビチで、うん、もう座っても寝てもいられないっていう状態になってる、衰弱して死ぬっていう、もうお約束の展開、うんうん、で白身が湧いて南京虫びっちりでみたいな、うん、もう地獄のような話を永遠読まされて、まあ、非常に読みながらもうガクガクガク震えながらいや大変だなと思いながら、うん、非常に楽しくって言っちゃ悪いですけども、うん、 読ませていただきました。こう脇に並べてあの白米食ったらやっぱ白米ってうまいんだよね。
甘いし
甘い
帰りの船でね感激する
。そうそうそう、梅干し嫌いだったけどめちゃうまみたいな。
泣くよね多分。でもやっぱり戦争、日本戦争もは絶対ありますよね。最後に米炊くっていうのは、
うん、米炊くね、うん、銀シャリのね、
銀シャリ
銀シャリ最強説はやっぱり頭の中にあります
よ、ね、ある、うん、しやっぱなんかこう何十年経っても、うん、共感できるところではありますよね。
まあそうですよね。飯と味噌汁は出るやなっていう気になるよね。まあざっくりこんな
話、はい。はい。ということでまあね、あのやっぱり誰にとっても衝撃の物語ということ、うん、ですけれど、まずさ、うん、まあ俺の祖父ももう亡くなってるけど、うん、やっぱり戦争には行っていて、うん、中国に行ってたっていう話で、たださやっぱ俺もそんなに。まあ、若者だった、まあ、90年代とかだから、うん、あの高校生大学生とかって、うん、その頃の若者がわざわざ戦争のこと聞くかっていうと、
う
ん、まあ興味ないとやっぱ聞かないかも。
出身どこでした
か？俺はね静岡、
うん、関西は結構そういうの多いんですよ。なんか聞いてきましょうみたいな結構多い気がしますね。
そっかそっか、うん、なるほどな。だからさ、なんかこうほっといて向こうから話してくる感じでもなくて、やっぱじいさん、うん、俺がもうちょっと年取って文学とかに興味持ったりとか、うん、あるいは民族学とかさ、うん、そういうのに興味持った時に、うん、あの松谷美代子さん の、 あの戦争の民話みたいなやつが出てたんだよね、うん、でそれを読んで、うん、あすげえ面白いみたいな。で特に南方に行った兵隊たちとかがさ、ね、トカゲを使う巨大な、はいはい、ドラム缶でトカゲを煮て食べるっていう話とかで、
マジ、はいはい、最高みたいな。ナポだとね、またマラリアとか別の、ね、
そうそう、また別の話、
また別の地獄が展開されてる。
そのなんかバラエティがやっぱり楽しいけど、うん、まあだからそういうのを読むと、うん、あ、へえ、うちのじいさんどうだったんだろうみたいな感じで話聞いたりしてみたいなことあったけど、うん、で、当然当時はまださ戦争の話とか結構テレビでやったし、うん、中国残留孤児とかの話も結構、うん、最近全然なくなっちゃったけど ね、 そういうのあったけど、俺シベリア抑留の話ってあんまりテレビで聞いたことないなっていう印象だったの。多田さんはある？
残ってた。あ、まあその実際に、ね、残ってた人がたくさんいたっていうのもあるし、まあ、僕はちょっと興味があったっていう部分もあって、あと実はあの父方のおじさんが一人抑留されてて、で、まあ、あの直接僕そんなにお会いしたことって聞く機会はなかったんですけど、後半結構ねその中でその石化教育って言って、まああのね、そのいわゆるその日本を共産主義化する、うん、今資本主義の傀儡となっている日本を内側から変えるんだっていう教育された人たちが中でちょっと内側的に
漫画にも、ね、出てたとこですよね。
そうそう、そういうことになるっていう話があるんですけど、うん、そういう意味ではおじさんも結構がっちりやられた人なんで、そういう話はもう少し詳しく聞けばよかったかなっていうところは、もちろん夢を見たっていう話は聞いたことあります。まあよくそのひもじくて食い物の夢を見るっていう話はよくあったんで、親父がなんかそういうの見たっていう話をしたら、餅の夢見たな
って
。だから今は餅ってやっぱね、グルメランキングとしてはそんな高くない
でもみんな言ってたもんね、家帰ったらこれが食べたい、そうそう、あれが食べたい。
だって昔は餅っつったら祝いの時しか食えないわ
け。いや本当そうだよ、うん、晴れの食べ物だ
よ。そうそう、餅食いてえと思ったんだろうなっていうのはなんとなく覚えてるんですけど、
ね、なるほどな、うん、そっかそっかそっか、うん、柳田邦夫とか書いてそうだよ、餅の力みたいな。
ああ全然ありそうです。
分かったと思うよ多
分。私も全然シベリア抑留のこともちろん存在はしてたけど、うん、詳細あんま知らなくて、うん、やっぱここの漫画見て、例えばそのもう終戦後にロシアとの条約で、うん、もう労働力としてそのもう兵隊たちをもう渡すってい う、 もう勝手に決めてたってい う、 もう
極秘文書があるみたいな。もう
どんだけ非常なのって思ったし国と思って。
でも結構そういう体験談に乗ってて、そのアムール川にね、で、あの帰国だって言われて乗ったら、あれ太陽の方向違うぞみたいな、ちょっと船の向き変わってるぞみたいな体験談に出てきたことが結構いろいろ入ってて、やっぱりみんな同じ体験をある程度して送られてんだなみたいな感じはありましたね。それを熱くしてくれたみたいな、こんな感じだったのかなみたいな、面白さはすごく。
うん、そうですね。なので、まあ、僕は個人的にやっぱシベリア抑留の話をほとんどあのテレビとかでやってたとしても記憶してなくって、うん、で 覚えてるものとしてはさ、あのロシアの映画でさ、バシリー・カネフスキーっていう監督の動くなしで蘇るっていう映画があって、これ素晴らしい映画なんですけど、はいはいはいはい、その中で、シベリア抑留の日本人が出てくるんだよね、あの作者の、監督の子供の頃の記憶かなんかを映画化したやつ でそれがなんかすげえうつろな目をしてて、怖えみたいな感じ。
ロシア二次大戦ものは結構しんどいの多いですよね。やっぱ人一番死んでるからね、ロシアの東
方戦線、
そうそうそう、
残った人もね、その後いたりっていう話もありますから
、ね、うん、いや怖いわ、あのロシアあたりの第二次ものは本当に怖いって
そう、ね、まあ、なのでそういう意味で、あの僕にとってやっぱりあの初めて本格的に、うん、あのこういう話を読んだということで、とてもあの勉強にもなったし面白かったなと。でやっぱりあの他に戦争漫画結構読んでるから、それと比較してっていうところで面白いなって思うところで言うと、例えばマウス、さっきも話に出たマウスの中でも、うん、とんでもない体験をやっぱりあのアーシュビッツの中でしたりとか、うん、アーシュビッツから解放された列車でこれから解放されるってところでもうぎゅうぎゅう詰めてそこで死んでいくやつがいるとかさ、うん、
直前で
ねこれはこれでとんでもない地獄だなって思うんだけど、
まあ、基本的なね、そのやっぱ捕まったらその時計取り上げられて、ケツまで調べられて何か持ってねえかみたいなね、
うん、
そうね、そういうシーンとかさ、ね、それからと訓練の風景が最初の方に出てくるけれど、これなんかね、うん、やっぱ思い出したのがあの、うん、エマニュエル・ギベルのアランの戦争なんだよね。おうおう。でアランの戦争はね、アメリカの、うん、アメリカ人の話なんだよ、うんうん、であのこれからだからヨーロッパのノルマンディー上陸とかに行く、うん、そのための訓練してんだけど、すげえのんきなもんでさ、うん、訓練の
ロロマンディの前って聞くとさ、これから地獄が待っているのにって気がしますよね
でも彼は行かなかった。
あ、そうなんだ、うん、
実はその通信の方に行って、
よかったね、
行かなくてよかったねっていう
だ、訓練とかもすごいなんかこうとぼけた雰囲気の中でやってんだけど、こっちはやっぱ全然違うよ
な、でも撃ったことないんですよ、まあ、訓練で
終戦直前で
そう、そうそうそう、それもそうなんだけど、そうなんだけどね、
いやでもそのね、三発式歩兵銃持ってで日本の陸軍っていうのは大量に弾丸も出されるんですよ。これもじいさんによく聞いた、30発30発60発120発の弾丸を持って、
重い
重いで、それで永遠興奮させられるんですけど、それでもやっぱ武装解除されたらそれがなくなった瞬間ものすごい心細くなる、
心細くなるって言
ってやっぱり書いてあって、やっぱみんなそうなんだと思って
あの重さがね、
うん、そうそう、もうフルチンになったような気持ちになるわけですよ、その瞬間ね、
マスクしないとちょっと恥ずかしい今コロナ禍みたいな
だいぶカジュアルになりましたね、
そうね、まあ、それとかさ、あとやっぱりマウスの中で書かれたのがあのアウシュビッツに入れられた後だったかな、うん、あのそれはまあユダヤ人なんでユダヤ教みたいなものが背景としてあるんだけど、ユダヤ教のラビが出てきて、あのなんていうか、あなたは解放されるみたいな、そういう予言とかが出てきたりするわけで、この中でもコンコン様っていうさ、なんかこう
傷つけ
て出てきて、こういう極限化の状況だとやっぱりそういったものにすがりたくなるみたいなとかね、
新しい宗教が生まれる瞬間というか、
まあそういうことだと思いますよね。
そういうところやっぱちょっと面白かった
な、なるほど
ね、
うん、そういうところとか、あとは歌謡曲この中で出てきますよね、うん、リック・ミネの人生の
中で歌ってましたね
それから淡谷のり子の別れのブルース、
淡谷のり子どうだ
まだ俺らが若い頃全然生きてた
し、生きてたから、
淡谷のおばあちゃん
だ、モノマネの
散々ネタにされてね、
そうそう、
あの審査員として、
審査員として
、あ、そうね、うん、でその時でもまだ俺別れのブルースの記憶とかあるんだけどさ、別れのブルースとかって1937年で、まあ、昭和でいうと12年で、うん、やっぱここに出てくる兵隊に取られた人たちにとっての青春の歌だったんだっていうのはやっぱすげえ思うことがあったなっていう、
うん、今何歌うんだろうね、みんなが
去年つけんしとかじゃない
でも、
まさか最後に愛が勝つ、今で攻め寄せてみたいなことは歌わないでしょ今ね、多分ね、6人
パプリカとか歌う
パプリカとかね
だいぶ式上がんねえな、
式上がんないな
、うん、まあそれはありますよね、
そうなんですね、
怖くない
です とか、いろいろやっぱ見どころがあるなっていうところですね、うんうん、であのさっき林さんが、ね、言ってたけど、その、まあ、赤化教育みたいなのを受けていく中でさ、うんうん、革命家を歌わされるところが出てきたりとか、あ、ありましたね、まあ、そういうところやっぱちょっと面白かった、うん、 ところですね。で、最終的にその帰国した、ところの、まあ、帰国後、せっかく教育を受けてるからだから就職活動がうまくできないみたいな、そういうところとかって
役所かなんかになんかね、いろいろ公務員になろうとするんですよね。そうそうそうそう、
面談受けるけど落とされるみたいなところとかで、そういう人たちが相当数いたっていう話だと思うし、
あそこもすごいリアルで、その着いた瞬間他のやつがその代々木にあった共産党本部に行くんだって言って言い出したって話ありましたけど、それこそうち その父方のおじさんはもう代々木の本部に行くって言ってみんなで止めて、だからそれはやっぱ言われてるんですよね、やっぱ地元に帰ってあれだったらそういう溶けちゃうから、やっぱりこうなんですかね、本部に行ってみんなでそういうこう、
でロシア現地だとその占領完了してないと戻さないみたいなことも言われてましたしね。だからやっぱりある程度洗脳完了ってこうロシアの人に思わないと、
まあね、
そうそう返してもらえないし、でもあなるほど偉いなと思ったのはこう例えば戻ってきて、その外部の人と接触しないようにちょっと線が張られてるみたいな、だからその一応日本というかアメリカ側も洗脳されてくるっていうのが分かってんだなみたいな、さすがアメリカは仕事しとんなって思いましたね
まあ逆に言えばそれがレッドパージってね、そのお父さんが非常に、ね、差別的な扱いを受けることになっちゃうんですよね。
そうね。でしかもさ、この、シベリア抑留の人たちについては保証金がなかったっていう話で、で、まあ、ちょっと小さな中がついたけど2010年に初めてシベリア特措法っていうのが作られてね、そこでなんかこう見舞い金みたいな、まあ、2010年に何やってんだよみたいな
死んでるでしょ大概の人っていう ね
大体片付いたな。
いやマジで非常だよ、本当
だよな、
国が非常すぎる。
だいぶずっと残ってたし、実際そのね、その抑留者でどんぐらい人数、今70万人とかなんとか言われてますけど、多分分かってないだいぶ、
し10年前って言っても当時19歳とかだったらもうお亡くなりになってる人がもう半分以上でしょって、
まあだから分かんないですよねみたいなことになってますよね。
そうね、そのであとそのまあまあ船に乗って戻ってくるのが舞鶴だとか、なんかその辺の地理関係も俺面白いなと思ったけど、なんで舞鶴なんだろうね。南方の方はさ福岡とかに戻ってきたりするんじゃない、
福岡よ。でも舞鶴はその定期便が出てて寄港先としてはよく出てきますね、
そうなんだ、なるほどな。
でみんな着飾っててお疲れ様、
そうそうそう、
あれもよく言われますね、
だそうなんだ、
死ぬ気で言ってんのに何お前らなんか終わったみたいな感じで着飾ってお疲れ様、
強烈な違和感、
ふざけんなみたいな気持ちになったっていうのはみんな結構言ってますよね。
あれもホタルの墓とかも塩場そういうのあるじゃないですか、ちょっとこう別荘に来たお嬢さんみたいな、自分は、あの穴蔵みたいな防空壕の跡みたいなところに行って、あ、そういうのってよくあるのかな、やっぱり経験として、まあ、
それは一筋で縄ではいかない気持ちになるじゃないですか、見てた人にとっては。
そうなんだよね、まあ、本当になんかこういろいろと考えさせる、作品だと思いました。
でもなんかあれですね、あと心の動きとかも結構今読むとなんかすごくキュッとしますね。なんかこうすごい状況になった時にこういろんな心の安定を保つためにこうなんかいろんなものにすがるじゃないですか、そういうところも結構あなんかなんとか関係ない話じゃないなっていう感じはありました。なんかこう戦争のこと、まあ、最近沖縄戦について少し読んでるんですけれども、まあ、状況としてはかなり極限状態っていうのはそういう状態じゃないんですけど、こう人間のその、なんかこう追い込まれた時の人間のこの取る行動っていうのは結構こうなんか通じるものあるなっていう話が あるんですよね。なんかこうまあこう仕事の中でも結構こう追い詰められるとなんかこう逃げる人とか、まあなんかこうコロッと変わる人とか、なんかそういうのが全然人間一緒だなっていう感じがあって結構引きつけてなんか考えるようになりましたね。こうまあそれは多分20代とかだったらそういう風に考えなかったです
けど、
なんか年を取ってまたいろんな社会の中で生きると こう少し近いものを見つけることができるところはありますね。
まあそれで言うとあれだよな、あの終盤に出てくるけどさ、ほらロシア語ができる人が一人いた
りとか、薄井さんみたいな、
薄井さんがで、その人がなんかこう別のその石化教育受けたやつから吊るし上げを食らうみたいな、
自己批判せよみたいな、
みたいなでいろんなところに謝罪に回って凍傷にかかってしまって、指を手と足の指を結構失うみたいな話が出てくる。でもその人はそのことはなんかこう受け入れてね、なんていうか、あの前を向いて生きていくわけだけど、
でなんかあのこう石化、なんかこう共産主義がこう入ってると早く帰れるとかそういう噂が回るじゃないですか、ね、でなんか沖縄の戦の話をこう見ててちょっと似たものを感じたのは、苗字をこう沖縄の苗字って結構変わった苗字じゃないですか、そういうのをもう少しこう大和の、あの、言葉の、内地っぽくするっていうのがあって、それを応じないと就職に不利になるかもしれないって新聞に出てるんですよ。でなんかそういうなんていうんですかね、結構仕事とか居場所みたいなものを人質にとってなんか不安を煽らせて言うことを聞かせるようにするみたいなものっていうのはなんか今の社会でもすごいあることじゃないですか。も
しかしてそれ誰ですか、噂じゃなくて本当に国策としてやってたってことですか。
国策としてやってて、
やってたんだ。
その就職に不利になるかどうかは、新聞で書いてあったので、まあ、それを煽ってたのか実際どうだったのかっていうのは僕は知らないんですけれども、なんかそういうようなことって、例えばオリンピックのボランティアやったら就職に有利になるよとか、ね、なんかそういう、まあ、なんていうんですか、こう未来に対するなんか不安つうものをこう人質に取るっていうのは結構やるから、なんかそのあたりは少しなんか引きつけてあの想像できるなっていうところがありますね。
じゃあ今度は島村さんで沖縄戦だね。
沖縄戦の漫画も全然いいけど
ね。なんかあるでも有名なやつってなんかあります？
なんか最近調べたやつ、これもあ、そうですね。
なんだっけ、
カジムヌガタイ、風が語る沖縄戦っていうので、
一巻のね短編集だけど。
あ、そうですね。これもあれ文化庁のメディア芸術祭漫画部門大賞受賞していますね。第7回ですね。
え、そうなんだ。
はい、なんか書かれてますね。
関西人あるあるとしては対馬丸は絶対見るアニメですけど、知ってます？対馬丸。
対馬丸はあれですね、沖縄から疎開してくるんですよ。
船で疎開子供するんですけど、それが狙われて、みんなほぼ死ぬっていう。
ほぼ死ぬ。
しかも対馬丸すごい嫌だなってものは、その後に本土決戦があるから、さらに多分この後死んじゃうんですよね、子供。すみません、脱線しました。沖縄といえば、
そう、はい、まあまあそれもね取り上げてもいいかと思います。
はい、
はい、ということで、今回は小沢由紀さんの、氷の手シベリア抑留記を取り上げました。次回ですけど、次回は誰が何を取り上げてくれるんでしょうか。
クククク、悪いがカイジ君バトル中だ今俺はということで、状況生活録1条というものを、島村が取り上げます。これは、カイジのスピンオフの漫画ですね。
3つ目ぐらいのスピンオフですね。
はい、そうなので、これをちょっと私紹介したいと思います。
はい、はい、ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
島村と
戸田でお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
さよなら。じゃあね。